おはようございます。本当に日本福音キリスト教会連合に、5年前ぐらいに加盟させていただいて、名簿ではね、いろんな教会があるなというのは分かるんですけども、実際に行ってみないと分からないんですね。それで今日はこのようにしてね、奉仕する機会を与えていただいてとっても感謝です。なんか素晴らしい街道でですねうちも街道を雨漏りがするので、街道をね、将来的には建てたいなと思っているところなんですけどもね、本当にできたら信徒の方々にもこの教会を見学に連れてきたかったような思いがありました。はい、ということでまず一言お祈りをさせていただきます。天のお父様、感謝いたします。今日はこのようにして国分寺キリスト教会の皆さんと共に礼拝を捧げる恵みをありがとうございます。今聖書を読んでいただきましたけれども、この聖書が何を語っているのかよく聞き取っていくことができますようにお願いいたします。しもべが解き明かしをいたしますけれども、どうぞ通り引き管としてしもべを用いてください。御手に委ねてイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。読んでいただいた箇所は安息日の論争のお話ですね。イエス様は議論好きなお方ですね。で、よく批判されたんですけれども、そんな時必要とあれば黙っていないで、こう批判する人たちとよく論争して、ご自分の主張を伝えようとされました。特にその安息日についてはよく論争を繰り返したんですね。そういうわけで今日は、本来の安息日を取り戻せという題でお話をします。安息日っていうんですかね、安息日どっちがいいか両方使っちゃうんですけども、安息日と言いましょうか。で、本来安息日とは神の創造の御業をお祝いするためにこの礼拝するときですね。ユダヤ人は土曜日に安息をしてますけど、私たちは日曜日ね、イエス様の復活も、ね、加えて礼拝を捧げますね。それとともに普段の労働から離れて疲れた体や心を休ませて元気を回復するためのものですね。で、特に後のことがね、人間にとって大切でした。この場合はですね、つまり回復がその目的でした。そしてモーセの時代に律法を与えられて以来、イスラエル人は安息日律法を守って生活をしていましたね。旧約聖書の時代にイスラエル人がどれだけ熱心に安息日を守っていたのか、こう詳しくは書いてないんですけども、守っていたんじゃないかなと私は思うんですね。でも、イザヤ書の58章にはね、安息日に出歩くことをするなとかね、誠実に自分の好むことをするなと書いてあります。それからね、エレミア書の17章にはね、安息日には荷物を運ぶなと書いてあるんですね。で、熱心に安息日を守る人たちとともに、この安息日に、自分の好きなことをする、仕事をするというね、いい加減な人たちも、いたようですね。ですから安息日に仕事をしないで主を礼拝するべきだということは分かっていても、その熱心さは、人によって違う。で、読んでるとイザヤ書とかエレミア書の方でこういろいろ問題が出てくるのを見ると、こうだんだん安息日を守る熱心さが衰えていったような、感じがしますね。それでね、エゼキエル書の20章にはですね、そういう傾向を戒める御言葉がありますね。 それはね、私の安息日を聖なるものとせよ、これを私とあなた方の間の印として、私があなた方の神主であることを知れと書いてありますね。まあ、印という言葉がありましたけどね、安息日はイスラエル人が他の民族とは違う、まあ、神の選民である印だと言ってますね。だからそれを守らなければ他の民族と同じになってしまう。だから自分たちが神の選民であることを示すために、きちんと安息日を守りなさいと書いてるわけですね。ちょうどバビロン捕囚の頃から、まあ、そういうことがよく言われるようになってるんですね。で、まあ、よく言われるようになったおかげで、まあ、その後のずっと後ですけどね、イエス様の時代にはね、安息日にはいかなる仕事もしてはならないというね、このところをね、非常にこう強調してですね、それを厳格に守るようになり、安息日に少しでも仕事をする人がいたらね、厳しく裁かれるようになりました。ですからね、新約聖書を読んでてね、はい、安息日だからね、喜んで礼拝を捧げましょうとかね、そういう励ましの言葉がないんですね。あれ、トムさんね、その代わりにね、ああ安息日にイエスがこんなことをした、あんな仕事をしたとね、ユダヤ人たちがね、イエス様を批判したことばっかり書いてあるんですね。で、今日の歌詞はその一つですね。ある安息日にイエス様が麦畑を通っておられた時に、弟子たちは空腹だった、ね、それでもう耐えきれなくなって、麦の方を摘んで手で揉みながら食べました。いや、私そんなことしたことないんでね、ありますか、皆さん美味しいのかなっていつも思うんですけどね。で、それをですね、パリサイ人たちが見てて、ああそれは立法違反だと批判したわけですね。で、今の私たちはね、ああ弟子たちが他人の畑で勝手に麦を取った、つまり盗んだと思うかもしれませんが、そういうことが問題じゃないんですよね。立法は他の人の畑でこう鎌を使うと違反になるけども、手で取ることは問題ないですね。認めてるんです。ですから問題は、彼らが安息日にそれをやったことなんですね。つまり手で揉むことはこれ仕事だ、刈り取ることは仕事だ、それが問題だと。パリサイ人たちは弟子たちが安息日に仕事をしたことを批判しました。ですから彼らはね、イエス様に対して、なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするんですかと言いましたね。でね、このマルコとかマルコに、マタイにも同じような箇所があるんですね。ちょっと比べてみたらね、多少違いがあるんですね。マタイは、ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしてますって書いてありますね。で、マルコはね、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですかと書いてありますね。まるでですね、イエス様が知らないところで弟子たちが勝手に悪いことをやったと、そんな風にも読み取れるような書き方です。けれどもルカは、なぜあなた方はとね、はっきり書いて、イエス様も承知の上で立法違反をしたという書き方をしています。 細かいところですけどね、ちょっとよく読み取ってくださいね。でマタイもマルコも後を見るとやっぱりまあルカと同じようにイエス様とパリサイ人の論争になってます。まあだからね、ルカはイエス様が最初からパリサイ人の批判の矢面に立って、まあ、それに反論するという書き方をしてますね。そしてね、イエス様は反論するためにこの旧約聖書のサムエル記の第一21章に書いてある、あの逃亡中のダビデがお祭司だけが食べることができるね、あの臨在のパンを食べる記事をね話したんですね。ちょっとねサムエル記の第一の話しますけどね、サウルが王様の時にね、ダビデはサウルの家来であり、また義理の息子でもありましたね。でダビデが戦いでねこうすごい手柄を上げて大評判になった時に、サウルはねダビデを妬んでこう命をつけ狙いましたね。それでダビデは自分の命を守るために一人で逃げていました、ね、命から逃げて、で祭司アヒメレクのところに来た時にもう腹ペコでもたまらなかった。空腹のダビデはアヒメレクに向かってですね、ああ何か食べるものはないでしょうかと、何か食べるものがあったらくださいとお願いしました。本当にもうその時ねダビデは緊急事態にありました。するとアヒメレクは、普通のパンはないけど祭司だけが食べることができる臨在のパンならあるよと言いましたね。ただし臨在のパンを差し上げるには、あなたに従う若い者たちが女から身を遠ざけている必要がありますけどもって答えたんですけども、ダビデはね、いや自分は戦いに出た時のように女から身を遠ざけているし若い者たちも性別されていると言ったわけですね。するとアヒメレクはね、あ、そうかそうか、じゃあ本当はダメなんだけどいいよってあげたわけですね。でこの記事はまず立法によると祭司だけが食べられるという臨在のパンを、まあ緊急事態だからね、立法を超えて祭司でない人も食べられるということをね語ってますね。ところでね、細かいことだけどよく見てほしいんですけどね、この記事をルカはですねちょっと書き換えてるんですね。よく見てくださいね。ルカはダビデと友の者たちが空腹になった時、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ友の者たちにも与えたか読んだことがないですかとね書き換えてるんですね。よく見てください、ね、サムエル記第一で逃亡中のダビデは、まあ、かなり空腹でした。ルカで弟子たちも麦の方を手で摘むほど、まあ、空腹でした。けれどもルカはですねまずアヒメレクの名前を省略してますね。ないですね。女から身を遠ざけていることも省略してます。そして神の家という言葉を付け加えてます。またね決定的に違うのはね、サムエル記第一ではダビデは一人で来ました。けれどもルカでは 他の者たちもいたような聞き方をしています。よく見てください。またサムエル記第一で一人で来たダビデが臨在のパンをもらって、まあ、他の者たちに分けて与えたかどうか何も書いてないんですけども、ルカやそしてマルコやマタイもダビデと一緒に他の者たちも臨在のパンを食べたように書いてます。よく見てくださいね。違うんですね。これで、この書き換えは何を意味しているのかっていうと、まあダビデはイエス様に対応してますね。ね、そしてダビデの友の者たちはイエス様の弟子たちに対応してます。そして分かりますね、臨在のパンは弟子たちが食べた麦に対応してます、ね、うまくこうね、イエス様うまいですね。きちっとこう対応してね、議論してるんですね。ですからパリサイ人がね、弟子たちがこう麦畑でしたことについてね、こう批判したときにね、イエス様はね、あの臨在のパンをダビデも食べてたし、ダビデの共にダビデと一緒にいた人たちも食べましたよ、食べたじゃないですか、だから私の弟子たちがね、安息日に麦の方を摘んで食べたとしても問題じゃないでしょって言おうとしてますね。非常にこううまく言ってますね。反論してますね、上手に。そして立法を超えて臨在のパンを食べたのがこうダビデである。他の人たちでなかったことはね、これ大切な点なんですね。ダビデはイスラエル人にとってどんな存在か、わかりますね。ダビデはイスラエル人にとって偉大な王様です、ね、本当に民族を代表する王様ですね。でもそれだけじゃない。ダビデはメシアの先祖ですね。イエス様のことをダビデの子って言いますね。特別な存在なんですね。ですから、あのダビデなら立法を超えて物事を行う権威があるとイスラエル人も認めました。ダビデのすることだからそれはね問題じゃないとイスラエル人は思いました。そしてイエス様はダビデの子孫である私にもそういう権威があるんじゃないですかというわけですね。ダビデの子孫である私にも立法を超えて物事を決める権威があるんでしょ、だから私は祭司じゃないけども臨在のパンを食べることができるし、弟子たちにもそのパンを与えることができるんです、言おうとした。そして次に五節に行きますけども、イエス様はそれに続いて五節で人の子は安息日の主ですと言いました。で、臨在のパンの後に急にね、イエス様ご自身が安息日の主ですと言い出したんですけども、これ何のことかちょっとわからない、ね、あ、何のことかと最初思ってしまいますね。けれどもね、文脈を考えるとわかります、わかります。 ダビデは逃亡中で空腹という緊急事態だから、まあ立法を超えて臨在のパンを食べて友の者たちにも与えましたけどね、同じようにイエス様も弟子たちが空腹という緊急事態だから立法を超えて弟子たちがね安息日に麦を手で摘んで食べるようにさせたんですね。なぜかというと、まあ、さっき言ったようにメシアであるイエス様にも立法を超えて物事を決める権威があったからですね。でもうちょっと正確に言いますとね、まあ、今まで言ったことはちょっと表面的な言い方なんですね。でもうちょっと深く正確に言うとね、立法を超えてダビデやイエス様は何かをするとは書いてないですね。彼はね、立法をないがしろにしたんじゃないんです。だから適切に言いますとね、立法を超えてとは何かというと、立法をその目的に従って解釈してすることを決めたということなんですね。例えばダビデの場合、正確に言うと、まあ、ダビデとアヒメレクなんですけどね、彼らは臨在のパンの立法を立法全体の目的に従って解釈したんですね。祭司の立法ではですね、臨在のパンは性別されたものだから祭司だけが食べられました。祭司以外の人にはいどうぞっていうのはダメでした。けれども立法全体の目的は何でしょうか。立法全体の目的は人を生かすことですね。殺すことじゃないんですよ、生かすことなんですね。ですからね、空腹で逃亡中のダビデをあんたは祭司じゃないからダメですよと言って拒否したらね、まあダビデは飢え死にしたかもしれないですね。でそんなことになったら立法全体の目的に反してしまいます。まあアヒメレクはね、ダビデが逃亡中かどうかわからなかったようですけども、ダビデの様子を見てね、あ、これは緊急事態だなって察したんです。そうか、これは彼は大変な状態だなって分かったので、それで臨在のパンをあげました。それは立法の目的に従って解釈したということですね。またダビデも臨在のパンの立法を知ってました。けれどもね、もしその立法になんかね忠実すぎてね、ああ祭司でない私が食べるなんて恐れ多い、ああ恐れ多いと、ね、でね、遠慮していたらどうなるか、自分が死んでしまうでしょ。死ぬ恐れがありました。でもし死んだら立法の目的に反することになってしまいます。だから思い切って臨在のパンを食べました、受け取りました。立法の目的にかなってますね。そしてイエス様の場合もね、安息日立法をその立法の目的に従って解釈しました。いかなる安息日にいかなる仕事もしてはいけないことをね、イエス様も知ってました。けれども安息日立法の目的は何でしょうか。初めに言いましたけどね、疲れた体を回復させることでした。 そして弟子たちはその時腹ペコで疲れ切ってました、ね、今と違いますね。今コンビニがいくらでもあるけどね、何にもない、大変な状況ですね。もし立法通りにね、いや安息日だから麦の方を摘んで手で揉むなんて仕事だ、ダメだって言ったら、もう弟子たちはますます腹ペコになってね、空腹で動けなくなりますね。疲れた体を回復させるというね、立法の目的を達成することができません。ですからイエス様はそういう状況で立法の目的を達成するために、安息日でも状況に応じて麦の方を手で摘んで手でもいで食べることを OK とするね、まあ立法解釈をした、そしてそのように行ったということですね。そして安息日についてそのように立法をその目的に従って解釈する権威が与えられています。だから人の子は安息日の主なんです ね。ところで立法をその目的に従ってこの解釈する権威は実はね、今の私たちにも与えられているんですね。今の私たちに与えられているんですね。で、私たちはね、あ、こうあるべきだ、こうすべきだっていうね、立法を持ってます。人間って誰でも持ってますよ。まあその立法って何かというと、まあ御言葉もあるだろうし、自分の道徳律とか自分の主義とか自分のやり方、あるいはこの世の法律、規則など様々ですね。で、普通私たちはそういう立法通りに何でもしようと思います。で、立法通りにすることは大事なことですけれども、現実はそういかないんですね。現実は立法通りにできないことばかりです。どうですか皆さん、自分の思った通りに 100% できたことありますか？ないはずですね。で、そんな時に大事なことは杓子定規のように立法通りを押し通すことじゃなくて、イエス様のように立法の目的を考え直して神の御心を求めることですね。そうしないと実際やっていけないんです。で、多分皆さんそういうふうにやってるはずなんです。それで参考になる御言葉があるんですね。それが後で読んでいただいた第二コリントの3章6節ですね。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです。この御言葉ですね、普通ね、文字は文字と読みますけども、この場合は文字と読みますね。で、文字に使えるとは、まあ杓子定規のように立法通りを押し通すことですね。けれどもね、文字は殺しとあるようにね、こう表面的に立法通りを押し通すと殺すことになると教えてますね。ですから言いましたように、立法の目的を考えて立法通りを押し通すことではなくて、その目的を達成できるように立法を解釈し、その解釈に従って物事を行う、それが御霊に使えることですね。ああ、なるほど。 この御言葉はね、あんまり昔よくわからなかったんですけどね、ああなるほどなーなんてね、わかるようになりました。文字は殺し、御霊は生かす。だから御霊に仕えなさいと教えていますね。本当にこれはね、私たちのこの信仰生活あるいは人生のために参考になる御言葉ではないかなと思います。そしてそういう信仰生活をするために参考になるものはこの御言葉だけじゃなくて霊があるんですね。まあ、霊があると助かりますね。実霊があると助かります。でじゃあその実霊って何かなってこうちょっと考えてみてますね。だからね、私たち自身がその良い霊なんですね。例えばね、神が律法通りに私たちを扱うならばどうなりますか。神が律法通りに私たちを扱うならば、律法は私たちを罪に定めるだけなんです。私たちは裁かれて滅びなければなりません。けども神は律法通りに私たちを扱わないで恵みによって扱ってくださいました。そして御子イエス・キリストを与えてくださいました。ですから私たち自身がね、御霊によって生かされたものですよね。律法じゃなくて御霊によって生かされた私たちですよね。だから本当にね、私たち自身がいい例なんですね。ところで聖書は文字ではなくて御霊に仕えることを教えてますね。でも私たちのうちにはね、どうも律法学者やパリサイ人の性格がね、深く染みついてますね。御霊じゃなくて文字に仕える傾向があります、ね、だから自分を裁いてみたり他の人を裁いてみたりやりやすいんですね。まあ、文字に仕えている方が、まあ、角が立たない、形がしっかりできるとね、形に押し込めるとね、まあそうしてしまいやすい傾向がありますね。まあそれは弱さですね。ですからそういう弱さを持つ私たちが御霊に仕えようとすると何が大切かというと、やっぱり何が大切な目的なのか考え直すことですね。何が大切な目的なのか考え直す。それは時々面倒なことかもしれませんけども、でもそれが必要ですね。本当に私たちはね、イエス様を信じて御霊ではなあと文字ではなくて御霊に仕える資格が与えられました。私たちのうちにはその資格がすでにあります。ですから常に何が大切な目的なのかを考え直して神の御心を求めて、そして御霊に仕えるものとして歩んでいきたいと思うんですね。ではお祈りさせていただきます。天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。本当に、いろんな弱さを抱えている私たちです。特に何でも杓子定規に考えて自分を裁いたり、あるいは人を裁いたりしやすい私たちですけれども、どうぞ何が大切な目的であるかよく考え直して、 神様の御心を求めて行く歩みをすることができるようにどうぞお導きください。どうぞ弱さを抱える小さな私たちをあなた様が励まし用いてくださいますことをお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。